お元気ですか？3分間心のティータイム、徳音寺テレフォン法話、その第1151話です。今年10月に70代の弟さんを亡くされたお兄さんがお参りに来てこう言います。家の者が喪中のはがきを出しなさいとせかせるのですが、私は気が乗りません。間もなく49日も迎えますから、新たに気持ちを切り替えて、まさに明けましておめでとうと言いたいくらいです。この時期、よそからも喪中のはがきをいただきますが、誰のための喪中なのかわからないものもありますからね。確かに喪中の挨拶が少し軽く扱われている気がします。喪中の喪という字は、畳や板敷きに敷く長い布の敷き喪の喪につながるとか、遺族がそれをすっぽりかぶって一室に閉じこもり、慎みを続けたという説があるほどです。その根底にあるのは、汚れの思想かもしれません。死人を放置しておけば腐敗してしまいます。そこから昔、人が亡くなると、その近親者は死人から肉体的、精神的に死の汚れを移されると考えられていました。そのため、汚れを浄化する一定の期間、世間から隔離して、近親生活を送ることが喪に服するということになったのでしょう。ちなみに明治7年1874年の太政官布告の復帰令を見ると、父母や夫の死の場合は服喪期間は13ヶ月ですが、妻や子供や兄弟が死んだ時は90日間となっています。現代において人の死を汚れとみなすことはほとんどないでしょう。宗教的にも全くその通りです。しかし、戒葬御礼についている清めの塩は、死は汚れという考え方の名残と思われます。最初から汚れていないのですから、清める必要もないのですが、日本人独特のこだわりでしょうか。さて、喪中ですが、近親者が亡くなったとして、私たちはどれほど喪中にふさわしい生活をしているでしょうか。何ヶ月間も世間と関わらない生活など、現実的には不可能です。葬儀が終われば、あっという間に日常生活に戻らざるを得ない現実があります。どんなに辛く悲しくとも、仕事や学校をいつまでも休むわけにはいかないのです。はがき一枚で喪中の意思表示をするのは、真の喪中の意味合いを考えれば、いかにもご都合主義です。例えば、昨日忘年会で一緒に騒いだ人から、翌日喪中のハガキが届いたとしても、本当に喪中の生活をしているのと疑ってしまいます。肝心なのは、日常生活を営みながら、どれだけ亡き人を忘れずにいられるかでしょう。九段のお兄さんは、7日ごとに朝早く来て、弟さんのところに手を合わせて行かれます。弟に先立たれた悲しみは消えませんが、日々冥福を祈ってきて、なんとか気持ちが落ち着いてきました。年が明けたら心からおめでとうが言えるような気がします。新しい年もよろしくお願い申し上げます。そんなはがきをこそ皆さんに差し上げたいはずです。ここでお知らせいたします。11月のカンボジアエコー募金は、130回 ×3 円で390円でした。ありがとうございました。それではまた12月21日よりお耳にかかりましょう。